はい、皆さんおはようございます。今日のテーマはですね、御言葉に親しもうと。びっくりマークしてます。親しみましょうというね。日頃皆さんも聖書を、読まれて、いろいろ学んでいらっしゃると思うんですけども、今日はですね、いかにこう聖書を、読んでいけばいいのかなということを一緒にこう学んでみたいなと思います。で、今日の最初の聖書の箇所ですね、詩編の37編ですね、1節から9節まで読んでみたいと思うんですけども、37章1節、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を研ぎ落とする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし、死を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。とあります。この37編、なぜ37編なのかというとですね、今日順番に読んでいってるわけなんですけど、自分自身が。今日37編になりました。で、本当に神様、不思議な方と思うんですけども、今日のここはですね、腹を立てるなということを書かれてるんですけども、ロブの今日のメッセージのテーマがですね、真夏の怒りってなんですね。怒りシリーズになってしまいました。で、今日は順番に夕方またネットでまた実際に聞かれたらまたいいかなと思うんですけども、まずこの37編ですね。で、今日神様ここで何を教えようとしているのか。で、パッと見たときに、悪を行う者に対して腹を立てるなと。忍耐して主に委ねて信頼して善を行いなさいということをここで教えていると思うんですけども、こう、いろんな生活私たちしている中で、腹を立ててしまうことがままあると。怒りを覚えるというかですね。今、政治のことを見たときもですね、今日選挙ありますけども、選挙行かない理由を聞いたときにですね、どうせっていうね、そういう気持ちになってしまうことが多いと。自分たちの声が実際に届いてないんじゃないだろうかとかですね。また、特にこう東北での震災のために、復興のために、こう税金とか公務員の人は給料を何パーセントか減らされて、その復興のためにお金集められました。でも実際どうやって使われていたかと。全然違う県で違う建物を建ててましたとかね。そういうのを聞くと、ちょっと憤りが起こるわけですね。そういう矛盾というか、理不尽なことを聞くときに、怒り、いろんな怒りありますけれども、怒りのし、腹を立てるようなことが実際あります。でもここでは神様は腹を立てるなと言われてるんですね。で、1節2節戻りますね。1節2節に、悪者に対して腹を立てる必要はありませんよと。で、彼らの最後というのは、もう今は良いように見えるかも分かりませんけども、結局は消えてしまうんですと。青草のように枯れてしまうんですよと。ですから腹を立てるのはやめましょうと。で、今現在、なんかそのようなところに自分がいるかもしれないなと。結構長いかも分かれへんよという、そういう状況にあるかも分かりませんけども、これはいつまでも続くものじゃないんですと。必ず終わる時は来ます。そのことを希望を持って神様に信頼していきましょうと。で、3節に、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養えとあります。で、そういう、いわゆる悪ですね、悪いことに振り回されないで、神様にあって、 私たちは善を行いなさいと。悪に巻き込まれてしまって同じようなところにとどまるんじゃなくて善を行いましょうと。そしてここではですね、そのようなしんどい状況から、離れるのではなくて、その現場で誠実に生きていきましょうと、主にあって与えられた使命を果たしていきましょうというふうに教えています。そして自分が任されたその責任というものあると思うんですけども、その責任に集中して、そしてその最善を尽くしていきましょうと。で、勤勉にってありますけども、勤勉に働いて、そして人に仕え、神様に仕えていくということ、そのことによって証につながっていくと3節で教えています。そして7節8節でその憤りですね、主の前に静まり耐え忍んで死を待て、静まって死を待ちましょうと。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな、腹を立てずにおりましょう。そして怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だと。憤りを断ち切りましょうと。今持っている怒りを手放しましょうと。そして神様の前に静まって忍耐をしましょうと。そして怒りの中にとどまり続けるということは、自分自身もその怒りに巻き込まれて、その怒りの方向に一緒に進んでいってしまっていることになってしまいますと。そして神様前に静まるということを、人の悪い自分に対して行ったこと、人に対して行っていること、そのことを思い出してしまって考え続けるということは、そこに留まってしまう、巻き込まれてしまっている。そうではなくて、神様が何を教えようとしているのかという、神様に目を耳を傾けて、神様の平安で心を乱していただきましょうと。で、ここ全体でこう何を神様教えていらっしゃるのかなと、自分自身で考えたときに、こう、とりあえず、まず誠実に生きようと。で、勤勉に働きましょうと。そして、憤りを断ち切りましょうと。時々、怒りのパワーとかですね、怒りのエネルギーで、っていうふうに聞くときありますけども、一瞬なんかこう衝動的にこうパワーがありそうな感じしますけども、その怒りのエネルギーというのは方向が全く違う方向に行ってしまうんですね。だからそれはエネルギーには、瞬発的にはなるかもわかりませんけども、全く違った方向に行ってしまう危険性がある。ですので、怒りのパワーは神様の前に静まって、もう一度こうクールダウンをしていただくという必要があるんじゃないかなと。今日、この、37編の1節から9節の中で、こういうふうに、こう、自分自身がこう学んだわけですね。ですから、それをこう、皆さんに分かち合いたいな、というふうに思いました。で、この箇所を紹介したわけなんですけども、今日のテーマが、その、御言葉に親しむということで、その、聖書を読むこと、私たち、非常に大事なことをですね。で、なぜその必要があるのか、っていうのは、神様のことをより、深く知って、信頼して、そして主にと一緒に歩むという、そのことをするためには、聖書を読むこと、祈ることが不可欠なんですと。そして、私たちの人生を導くもの、具体的に従っていくべきものは、神様の御言葉なんですと。御言葉に権威があるんですね。それ以外のものには権威がありませんので、従うべきものは神様の言葉。そして、何かすごい、ちょっと固く聞こえるかもわかりませんけれども、要するに、聖書を読むときに、神様にお会いするという、そういうことなんですね。聖書を開くときに神様に出会うと。そして神様はそのときに、私たちの人生に聖書を通して、御言葉を通して、介入してくださる。そのことを期待して、聖書を読むことが必要ですね。で、時としてこう聖書がこう難しく感じてしまうということもあると思うんですけども、読んで 理解できるところ、その御言葉が今の自分に必要なところというふうに思ってですね、御言葉をですね求めていく、神様に祈りながら求めていくという姿勢で読まれてはどうかなと思うんですね。で、時間がですねなかなかないですと、忙しいからなかなか読めないですということもあるかもわかりませんけども、実際に座ってじゃあ1時間とかですね、そういう時間を取るのは難しいと思います、なかなか。でも、じゃ30分でも、10分でも、5分でも、こう、1日のうちで必ず御言葉を私は開きますという、そういう習慣をつける必要があると思いますね。で、その時間を確保するというか、勝利するというかね、ゲットする、そのことが、まず必要で、あると思います。で、信仰の状態がいいときにですね、御言葉を開いて恵まれる、恵まれましょうという、そういう気持ちになるかもわかりませんけども、実際は、弱っているとき、そういうときにこそですね、御言葉が必要なんですと。あるときには、こう、ライフセーバーみたいなですね、命綱のようにこう光を与えてくれるという御言葉、大事だと思いますね。で、そういうときだけじゃなくて、もう普通のとき、普通の状態のときでも、聖書を開く、どんな状態の時でも結局開くわけなんですけども、こう用事がない時にですね、こうフラッと近所まで来たんで来ました的な友達 いらっしゃいますよねとかね、いるかもわかりませんけども、そういうね友達に何かあった時に何か相談できると、別に何もない何けども寄ってみたとかね、そんな感じじゃないかなと思います。そして、まあ、実際さっき言いましたように聖書を理解するのに特に旧約とかですね開くときに難しいなってね、一章読んだけどもさっぱり分からなかった、 とりあえず字を全部追いかけて終わったから一章読んだことにというそんなことになるかもわかりませんけども、そういうときにこうね聖書だけではなくてその助けとなるものがありますね。例えばここに持ってきてますけども、このバイブルナビですね、最近去年かな、もう最近出たんですね、バイブルナビですね、新改訳聖書にいろんな解説がついてですね、この特徴は、重たいということですねそういうことじゃない、もう結構苦労していろんな先生がですね時間かけて作ったと思うんですけども、新改訳聖書にそのそれぞれの書簡の、歴史とか地図とかいろんなことを書いてくれてですね、まあ、その説明がまた難しいかも分かりませんけども、でも分かるところを押さえてたらよりまあ理解の助けになるんじゃないかなと思います。で、まあ、あの1万円ぐらいですけども、まあ、一家に一冊あれば重たいですけどもで、これ実際これはもう昔からこう英語であったんで日本語で早く出たらいいのになと思ったんですけども、英語としてはこんなハンディなんですね。ちょっと字が小さいですけども、この内容をだいたいこの英語を日本語にまあ変え張ったみたいな感じですけども、まああのこういうものもありますよと。で、あとはですね、あのネットでもあのロゴスミニストリーっていう、いっぺん検索してもらったらいいかと思うんですけども、もう創世記から黙示録までもう一節ずつこう解説してくれてるというのがあるんですね。昔あの高校時代に教科書の教科書レーダーとかってあったの覚えてませんでしょうか、知らんあの宿題してなくてもそれがあれば大丈夫というな結構頼ったんですけどもね、まあ、あのそういうのもあったりなんかしてですね、この御言葉どういう意味なのかなって思う時にちょっとこう開いてみると結構わかりやすくそういうのは ありますので、まあ、そういうものも利用してもらったらどうかなとかですね。そして、あの、警備部にはバイブルスクールというのはありますね。また9月から新学期があるんですけども、聴講生としても聞けるらしいですので、詳しいことは、ナミちゃんにまた聞いてほしいと思うんですけども、このバイブルスクールはですね、まあ、ロブがこう、いろんな、今までの、まあ、経験を通して、まあ、御言葉の解説してくれるんですけども、 知ってたけども知らんかったという、ね、そういう深みを知ることができるので、また別に本当にこの非常にこう学べば素晴らしい機会じゃないかなと思うんで、お勧めしたいんですけども、まあ、そういういろんな機会を通してですね、聖書に親しんでもらっていけたらいいんじゃないかなと思うんですね。そして、まあ、自分自身でも学ぶ時間も必要なんですけども、じゃこの御言葉を自分の、行動、まあ、言動ですね、どれくらいこう聖書に沿っているだろうかというね。で、これは神様のその栄光を表すために、その聖書、御言葉をこう自分自身に蓄えていく必要があるということにつながっていきます。じゃあ、一度にたくさん読めばいいのかなって。一日4章読めば1年で全部読めるって言われているんですけども、実際に4章読むとなるとですね、かなり飛ばしてひたすら読んだ、これも読んだってね、消してカットカットカットで、どれだけ残ってるかっていうのはまたちょっとこれは問題になるかなと。ですので、本当にじっくり味わうとすればですね、一日一章でも多いかもわからないと。で、少しずつ読んでいくというのも大事じゃないかなと。で、こう山の頂上に立ってですね、森をパッと見渡したときに、ああ、いい景色っていうふうに全体を見渡すことも必要ですけども、その中に森の中に入っていった時に、一本一本木が違うんですね。いろんな種類があって、形があって。ですので、御言葉もいろんな意味が含まれているので、一章全部読みました。で、全体の把握はできました。でも、一節ずつ神様は何を語ろうとしているのかっていうのを学ぶとしたら、森の中の木を一本ずつ見るように御言葉を見る必要があると思います。じゃあ、どのようにして学んでいったらいいのかなと、例えばですね、具体例ですけども、まず1番目に読む。で、どのように読むか、神様個人的に語ってくださいと祈り心で読む。そしてゆっくり御言葉を味わうわけですね。一節ずつ味わっていきましょうと。で、2番目にこう観察すると、聖書に書かれていることをで自分の言葉でまとめてみましょうと。で、別にきれいにうまくまとめる必要はないので、全体の流れを把握しました。さっき37編読みましたけども、どういうこと書いてあったかなというと、腹立てるなということ書いてあったなとかね、で、善を行いなさい、そういう感じでこうまとめてみたらどうかなと思いますね。そして3番目に、御言葉に耳を傾ける。目で文字だけを追うんじゃなくて、心の耳とか心の目、実際の耳をこう傾けるんですね、神様に。で、神様というのはどういう方なのかっていうのを御言葉の中からこうもう一度こう探してみるという。で、神様が何か求めたものを与えてくださるのを待つのも大事ですけども、まず神様ご自身にこう出会うというね、自分自身が出会うということが大事だと思います。そして神様が何を教えようとしているのですかという、耳を神様の方向に向けるということが大事と思います。そして具体的に、またそしたら何を神様から教えていただく必要があるのかというと、スペースというふうにまとめてみましたけども、まず神様から示された罪はないですかと、ありますかと。そして、さっきの sin to confess ですね。で、スペースの P は promises to claim。神様からの約束。自分に対しての約束は何なんだろうかと。そして、action to avoid。叫べるべき行動。避けるべき行動。腹を立てるな。ってね、ありました。で、C は commands to obey。従うべき命令。そして最後の E は examples to follow、 ついていくべき模範とね。そこの聖書の箇所にはひょっとしたらない場合もあるかもわかりませんけども、で、実際にもすでに皆さん聖書を読むときに、こういう気持ち姿勢で読んでいるかもわかりませんけども、例えば具体的に言うと、 こういうことは一つ一箇所一箇所に含まれている、そういうことを学んでいく、そういう形で具体的にいくとどうでしょうかという提案ですね。そして4番目に、自分の生活に適用するんですね。与えられた御言葉が自分の今の自分の生活習慣、人間関係、どのように関係しているか考えてみるということですね。で、先ほどの37編ももう2000年以上前に書かれたことなんですけども、今でも十分に通用する真理が含まれているんですね。ですから今日読んだ御言葉も昔書かれた御言葉ではあるけども、今の自分の現在の自分の状況に対しての神様が教えようとしている御言葉ありますと。で、その御言葉を自分の人生に適用していくと人生変わっていきますと。そして同時に聖霊の声に耳を傾けた時に、より深い教えがそこでいただけると思います。まあ、猫はあんまり関係ないですけどね。こう、自分のより、こう、親しむ御言葉ですね。親しく、フレンドリーに、神様は語ってくださっているんですよ、と。ここで、お互い愛し合いましょうって、ヨハネに書いてるんですけどね。言葉だけではなくて、真理を持って、行いを持って、って英語で何で書いてる、これしかなかったからですけどね、まあ、猫ちゃんを好きなんですね。もう心が愛せるんですね。同じように人を愛せたらなという、これ私の気持ちです。はい、5番目に優先順位をつけましょうと。一日のうちでいろんなことをやらないとダメなんですね。でも何を一番にするかっていうのを決めていく必要があるんですね。それを、まあ、スケジュール皆さん書かれるかも分かりませんけども、整理するために書き出してみましょうと。優先順位をつけていってみましょうと。ひょっとしたら自分で考えていたことじゃない場合も整理していくうちに出てくるかもわからない。その方が順番的には良かったらかもわかりません。神様が どうしてほしいのかっていうのを祈りのうちに順番が変わっていくかもわかりませんので、書き出してみましょうと。そして6番目に、その日のタイトルを自由につけてみましょうと。タイトルをつけてみましょう。自分なりにでいいんですね。今日は37編、詩編の37編を読みました。腹を立てるなプロジェクトとかですね。何でもいいと思うんですね。そういうのをつけてみたらどうでしょうかと。そしてそれをメモしておいて、読み返してみるんですね、今度ね。ああいう学びがあったよなって。結構腹立てそうになったけども、立てへんかってよかったな、あの学びがあったからっていうね、ことをも言えるんじゃないかなと。そしてね、7番目。それでもわからない。そういう時には、まあ先ほど言いましたように解説、いろいろ見てみて、そしてわからない時は、それはわかる必要がないという時ではないかなと。ですから、もう次行ってみましょうと。でも、分かっておいた方がいいこともあるかもわからないので、調べてみて、あ、そういうことやったんやと。それが分かっていくとですね、その積み重ねによって、全然自分とは関係ないようなことだったかもしれないけども、知識として、知識だけじゃないんですけども、それが助けとなって、次の理解に進んでいくこともできるんじゃないかなと。そして、その学んだことをどうしましょうと。自分が恵まれました。その時に、はい、分かち合うですね。今日教えられたことを、できれば他の人と分かち合うようにしましょうと。こんなことがありました。とシェアする。とですね、自分の恵みが流れていくんですね。こんないいことがあってみんな知らんやろうとかね、こう守ってしまうと、それは一気になってしまって、だんだんと藻が生えて腐っていく。流しましょうと。湖のようにどんどん流していきましょう。流せば流すほど自分も恵まれて、周りの人も恵まれていくっていうものですね。で、自分自身もこう今日学んだことをこのようにして、ここに立って、こう、シェアできるということは非常にこう嬉しいなと思うんですね。ある意味特権かなと思うんですね。見言葉を学んで、自分で感動したことを、こう、語れるということは、これが、自分自身にとっての、まあ、メッセージの動機というかですね、 自分ができてるからメッセージするわけじゃないんですね。もう自分自身が恵まれないと、何のその響くものもないと思うんですね。ものの本に書いてましてとかね。その本読んで読みますから、それで終わってしまうと思うんですね。自分自身感動したことを伝えたいというのは、皆さんもこう何か聞きたいんじゃないかなと思ったりするんですね。と思ったりする。そして、実際に2000年、3000年前に書かれた聖書御言葉、今も真理として通用しますと言ったんですけども、場合によってはその頃の歴史的背景を知っていないと理解がしにくいこともあるというのも事実なんですね。なぜならば、その旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれて、そして例えばマタイによる福音書であれば、こうユダヤ人に向けて書かれたものなので、私たちが読むと、まあ、読めるんですけども、訳してるのか日本語としては読めるんですけども、いきなりアブラハムがイサクを産み入れて、ずっといきなり系図が始まって、カタカナでずっと名前があって、いきなり最初に開いた新約聖書が名前の羅列だ、飛ばして読めばいいんですけども、そこでつまずいてしまうということもある。でもそれはユダヤ人は家系とかそれを大事にするので、それをまず最初に持ってきたとかですね。そういう特徴があったりして、そのことを知っていないと退屈な本やなで終わってしまうとも思うんですね。そして、例えば新約聖書はギリシャ語で書かれたので、私たちが理解するためには日本語に訳す必要がありましたと。訳してくれました。いろいろ苦労して訳してくれたんですけども、できるだけこう原点に忠実に訳しましょうということになるとですね、日本語としてちょっと不自然な部分も出てきたりしてですね、プラス日本語でも昔使っていたけども今使うとまずいという言葉もあったりしてですね、ちょっとずつ変化していくんですけども、そういうものなんですね。ですから聖書のイメージ、昔はですね、普通に読んでたので、まあ、旧約の神様のイメージはちょっと怖いなって思ってましたけども、新約でもですね、イエス様は愛の方、もう愛にあふれた方なんですけども、読み方によってはこういつもなんかこうちょっとイライラしてないですかっていうような そんな感じなんですね。例えばですね、マルコの1章27節ですね、人々は皆驚いて互いに論じ合っていた。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。ここで戒めるってあるんですけど、これは汚れた霊を戒めるってあるので、権威に満ちたそういう力をここでイエス様は発揮されたよなと、そういう戒めというふうに私たちは読むんですけども、ルカでですね、ルカの9章の54節、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。イエスは振り向いて彼らを戒められた。弟子たちがですね、イエス・キリストの名によって癒ししてるといますよって、ね、イエス様言ったんですね。だからもうちょっとこう弟子たちはちょっとこう舞い上がってね、のぼせてしまってたので、天から火を呼び下して焼き滅ぼしましょうか、そんな過激なこと言ったんですね。でイエス様はそんな言うたらあかんと多分言うたと思うんですね。でもここでは表現は彼らを戒められた、英語ではリビュークっていうんですか、発音はあれ分かりませんけども、振り向いて、叱責されたとか、そういう時もあると思うんですね、イエス様もね、教える石で叱責された。でも日本語では戒められた。そしてマタイの9章30節、すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われたと。イエス様は愛を持って癒しをされたんですね。目の見えない人の目を開けた。憐れんで目を開けてくださいました。そして次にどう言ったかというと、この御言葉だったんですね。彼らを厳しく戒めて、読んだ時に、せっかく目開いて喜んどんのに、そんなに怒らんでもいいやんっていう、そんな気持ちなんですね。で、この戒めどういう意味なんかなって、英語を見た時にですね、スタンリー・ワーンド・デムとかで、厳しく警告してというかね、なんで か言うたら、今まだ時じゃないので言わんといてなっていう、そういうイエス様やったと思うんですね。言うたらあかんでという、そんな感覚やったのに、日本語にすると厳しく戒めて、せっかく、ね、イエス様愛の方近づこうと思ったのに近づきがたいなという、なんかそういうニュアンスが伝わってくるのが、あ、これ新海訳の訳で、別に新海訳がどうのっていうんじゃないですよ、まあ、日本語でそういうのがあるなって、そう見た時にですね、イエス様のイメージがどっちなんかなって思ってしまう。それがちょっとなんかこう聖書にとっつきにくいというか、開く時にいつもこう思ってしまうことじゃないかなって、自分の経験からそう思うんですね。そして昔から思っていた御言葉がもう一つありました。マタイの5章3節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。最近はだからで終わってしまったんですね。昔はですがあったんですね。ですの方がなんか、終わり的には気持ちいいんですけど、だからなっちゃって。ここで、まあ、新科学、批判するわけじゃないんですけども、変やなと思ってしまう。だからですに言いたいなって思うわけですね。天の御国はその人たちのものだからです。そうやなって。問題はその後ろのことじゃなくてですね、心の貧しいもの。心の貧しいもの。どういうことな？昔、谷上小学校で国語の時間にですね、こう、教科書にですね、湖に白鳥が帰ってきました。ええな。その白鳥に、石を投げるような心の貧しい人がいましたって書いてあるんですね。あ、心の貧しい人でそういう人やな、なって学ぶわけですね。日本語的には心の貧しい人っていうのはそういう人やと学びつけた。皆さんもどうでしょうか。貧しい人というと高貴な精神が欠けて想像力が乏しいため、他人の痛みなど全く無関心で自己中心的なさもしい人というのが貧しい人という、そういう頭だったんですけども、ここでイエス様は三条の水軍の第一番目に、八つの中の一番最初に言ったのが、心の貧しい人は幸いに対すると。でも、最初に読んだときに、もう、なんでかなと。で、なんでかなと思った人はもう一人おりましたんですね。松下電器の松下幸之助さんも、そういうことを文章で書かれてたんですね。こう心の貧しいものは幸いですよ、どう解釈したらいいんでしょうかと。心の豊かな人の方が幸いじゃないんでしょうかと首をひねったという、そういう記事があったんですね。で、その、まあ、いろんな聖書の訳を見てみたんですね、はい。まず文語訳では、幸いなるかな心の貧しきもの、天国はその人のものなりと。やはり心の貧しきものだったんですね。で、一番こう原点に近いのはこの文語訳って当時言われてたんですね。それは中国語から訳されたらしいんですけども、でもここではやっぱり心の貧しきものになってたんですね。で、最近出た心のじゃない共同訳はどうかな、これも心の貧しい人々は幸いであると書いてます。じゃあリビングバイブルはどうか、心の貧しさを知る謙遜な人は幸いです。なんかちょっといい感じになってきます。リビングバイブル、ちょっと頑張ってますって感じ。で、もっと最近出たんですね。創造主役って。これは、ああ、なんと幸いなことでしょう。心のへり下っている人たち。創造主がその人たちに御国をくださっていますってあります。なんかいい感じになってきたなと思うんですね。で、この間紹介させてもらった東北の気仙語を訳された先生ですね、東北のお医者さんやったんですけども、なんか同じようなことを感じてですね、もう一度自分でギリシャ語を勉強してみようと思ってですね、独学で勉強しちゃったらしいです。そして、気仙語でイエス様の言葉をこう発刊というかな、出版したんですけども、すごいそれが反響があったんですね。イエス様の姿がよりこう鮮明に見えてきたと。で、ギリシャ語を気仙語に訳したという、そのことによってイエス様の本当にこう伝えたかったことはそういうことじゃなかったのかなっていうことがあったということで、僕もちょっと興味を持って見てみたんですけども、 で、この先生の言葉を借りるとですね、この心の貧しいものというこのマタイの5章3節どのように、訳されたかというと、まずギリシャ語から説明してくれてるんですけども、直訳するとプネウマに関して弱々しい人っていうことですね。分かりにくいと思うんですけども、プネウマ、聞き慣れない言葉と思いますけども、多分今日聞いて多分忘れると思いますけども、ここではちょっと見てくださいね。プネウマっていうのは風という意味らしいんですね。ギリシャ語で言う風だけではなくて、息吹、呼吸、生命、心、霊魂で、これを一言でもプネウマっていうふうに昔の人は使っていたと。ですからプネウマに関して弱々しい人という意味がここにありますと。じゃあそういう人はどういう人なんだろうかというと、今度は鼻息の弱い人というふうに、鼻息の強い人を時々います、ね、ここでは弱い人、鼻息の弱い人はどういう人かというと、お金もないと、力もない、地位もない、で健康にも恵まれていない、のぞみもなくて吐く息も弱々しいと。ですから神様に頼る以外残された道がないという人、そういう弱々しい憐れむべき境遇の人たちなんですという、そういう人のことを指しているわけですね。でここでそのプネイマという心という意味もありましたので、訳すときに心が貧しいっていうふうに訳してしまったというところに、まあ、はっきり言ってそれが、まあ、混乱というか間違いのもとじゃなかったのかという。ですから今非常にもう一箇所だけ見てこういうふうに言ってますので、今読んでいる新科学は間違いですという、そういう意味じゃないんですね。ここの5章の3節、マタイの5章3節で心の貧しいという意味は、そういうことですという意味を深く知ることができれば、正しくイエス様が伝えたかったことはこういうことなんだということがわかるんじゃないかなと。一本の木の、その一本の中の枝の形を今見ているような感じですね。ですからどういうふうに訳したかというと、頼りなく望みなく心細い人は幸せですと。ありますか？ね、うん。もう一度、頼りなく望みなく心細い人は幸せだ。神様の懐にしっかりと抱かれるのはこの人々だ。とあります。当時のそのイエス様の時代にですね、このような人々はこう、まずローマ帝国に征服されてましたので、本当に侵略された民族、負けてしまった民族という苦しみがあったんですね。そして三重の支配があった。まず神殿を建てるために神殿税という税金を取られてました。そしてユダヤのヘロデに納める税があって、そしてローマに納める税があったと。そして働いてできたものをまた取られてしまうと、中間搾取というかされてしまった、もう地の民って言われてた人々ですね。ですから働いても豊かになられないと。もうそれはもうどの世の時代でもあることかもわかりませんね。江戸時代もそうだったし、今現在もそうかもわかりません。ますますそういう貧困の差が広がっていってしまって、30年前と今の時代と非常に状況が変わっていってしまって、でもう本当に貧困という言葉がだんだんとこうね、現実のものになってしまっていた。でもそのような人を神様は見捨てませんと。そういう人こそ神様は救い上げてくださるんですよと。今栄えているように見える人も最後があって、逆に今もう本当にどうしようもない、苦しん健康も思わしくないと。でも神様はそういう人を見捨てませんと。そういう人こそ引き上げてくださいます、御国を継がしてくださいますという、そういう約束があるわけですね。そしてこの御言葉一つ一つを本当にこう自分に当てられたものとして見るときに、 テモテの2章、第2テモテの3章、第2テモテ3章16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益ですと。聖書は一節一節、神様の霊感によって書かれました。訳が若干違う場合もあるかもわかりませんけども、時代も全く違う時代に書かれたものですけども、一貫性があります。マタイは、マタイが神様、イエス様のことをどのようにして知らせようかと。マルコも、ヨハネも、ルカも感動して、自分の、本当にメモも何もなかったと思うんですね。録音も何もなかった。でも、順番に書いていって、あれだけのものを書いた。そして、ヨハネが、それからだいぶ経ってから、もう一度、イエス様のことを見つめ直したいと。で、自分が一番若い弟子だったので、一番長生きしたので、もう一度イエス様のことを書いてみましょうと。思い出しながら書いたとしても限界あると思いますね。でも、聖霊によって導かれて書かれたときに、その真理がまた、どんどんと出てきてですね。そしてその新約聖書として、手紙として私たちは読むことができました。ですからこれは人々の単なる伝記とかですね、知恵で書いたものじゃないということはもう分かると思いますね。そしてそれは私たちにとって教えと、まあ、戒めですね、強制、そして義の訓練とに有益なものなんですよと。そしてその聖書を私たち今持ち歩くことができるんですね。昔はもう神殿に置いておいて、特別な人しか触ることができなかった、覚えるしかなかったんですね。でも今は持ち運ぶことができると。iPhone の中に入って持って生きることができる。電車の中でも読むことができると。そういう聖書の御言葉ですね。だからその御言葉に、こう、親しんで、一時一時ですね、神様導き、その御言葉によって、その、懐中電灯のような、ね、照らしてですね、暗い時には照らしてくださる御言葉に親しんでいきましょうと。最後に新命記を読んで終わりたいと思いますが、新命記30章13節と14節。これは海の彼方にあるのではないから、誰か私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて、私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。とあります。御言葉を、手に巻いてとかですね。ロブよく言うてくるんですね。よく出る言葉はトイレに貼って。もうその時の一番必要な御言葉、与えられたその御言葉、ずっと手放さないで、目の見えるところに貼ると。文字じゃないんですね。その御言葉に本当に精霊が働いて、そして自分自身に働きかけてくださる。自分に心に染めていくという、そのような御言葉に変わっていくときに、本当に幸いな人となっていくことができると思います。はい、それでは、お祈りします。天の父なる神様、あなたは御言葉を私たちに一時一時与えてくださることを感謝します。そしてあなたが遠く離れている方ではなくて、共にいてくださって、そして共に歩んでくださると、そして御言葉もその時に応じて語ってくださる、その御言葉に私たちが耳を傾けることができますように、そして聖書を開く時にも祈り心によって開く時にあなたが理解を与えてくださいますように、去年よりも今年とあなたが成長を与えてくださって、その御言葉理解するだけではなくて、また行うものとしてくださることをお願いします。また今週の歩みも、あの、御言葉によって、導かれて、そしてまた喜びを持って、この、分かち合うことができるように、あなたに期待して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。